大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。
東京肝臓友の会の及川彩子です。
東京肝臓友の会で弁護士の中島康史です。
長崎県病院企業団の八橋博史です。
はい、年末恒例の、2024年を振り返ってということで、この4名でですね、今年を振り返ってまいりたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2024年いろいろありましたんですけど、はい、っていうか、はい、もうあっという間すぎて、うん、及川さん、
あ、私から、はい、私からしゃべる
どんな感じですか、はい、個人的に、
はい、個人的なことで言いますね、はいはい、
どうぞどうぞ。
めちゃくちゃ忙しい1年で、まあ、仕事もボランティアもめちゃくちゃ忙しかったんですけども、
はい、
忙しい中でも大谷選手を一年中追いかけ、
はい、
追いかけ、
はい、
まあ、それがモチベーションとなって、まあ、1年間過ごせたなというのが私の感想でございます。
大谷さん自身が、うん、まあ、あのドジャースに移籍したっていうのがありましたからね、
1年前にね、
はいはい、だからそれで、はい、まあ、はい、
そうです、
ドジャースでの活躍っていうのをまたちょっと後で触れたいと思いますが、
はい、
では、中島先生どうでしょう。
私はなんか今年って言われても去年と今年の区別がつかなくなってくる、うん、特にそのあの仕事の関係で何かが変わるわけではないのでですね、なんかずっと同じことが繰り返されてるのかっていうような感じで、なかなか1年振り返れないんですけれども
いや、それ年取ってくると結構みんなそんな感じですかね
年取ってって
あ、そうだ、中島先生若いんだ、ごめんなさい、
若い、
そうだった、中島先生、うん、えらい若かった、びっくり、うん、あ、そうだ、間違えました、すいません、ね、私たちだけだった、年取ってんのはそうか、そうですか、なんかシームレスな感じですよね、
う
ん、はいっていう感じじゃなくて、
そうですね、区切りがあんまりないですね、
そうですよね、それはどうなんだろうね、はい、うん、まあそんな中でも何か今年なんか個人的にも何かあったとか、
個人的にはですね、最近なんですけど、その同期会がありまして、
はいはい、
で久しぶりにそのもう20年近く前の、うん、同期と会うとですね、
同期ってどこの同期ですか、
司法修習時代の同期ですね、研修所の同期ですけども、はい、なんかもう一瞬で20年前に戻るというような、
いいですね、
なんかすごくなんか昔に戻って何でも話せるみたいな感じですごく良かったですね。
それは地元の方であったんですか。
そうです、今回大阪の方で集まったということですね、
はいはいはい、何名ぐらい、
今回は10何名20名弱、
皆さんやはりあの、
あ、そうです、
放送会にいられる、
はい、
はい、なるほどなるほど、そうなんですね、はい、米澤ですが、うん、私はですね、この番組でもお伝えしたんですけれど、
うん、
あの、まあ、コロナで、ちょっと中断していたマラソンですね。
お、
まあ、マラソンっていうか、まあ、走るのはちょろちょろ走ってたんですけど、うんうん、大会にエントリーしてちゃんと出たっていうのが、
うん、
5年ぶりですかね、はい、に、長野の小布施のマラソンって言ってもマラソン、マラソンしてるマラソンではないんですけどちょっとお楽しみマラソンみたいな、ハーフマラソンだしね、はい、に復活したというのが、まあ、ありましたかね。でも中島先生が今おっしゃった、なんとなくもうずっと続いてるっていうのが本当にずっと続いてて、
うん、
ただ繰り返してるだけみたいな感じじゃないちょっと、はい、じゃあ先生すごく環境が変わられた、
うんうん、ですね、私は職場が変わったということで、
すごいです、
まあ、人生の転機だったかなと思います。はい、今までは長崎医療センター、まあ、病院ですけど36年間勤務してて、で今年の4月やっぱ病院組織ではあるんですけど、県立病院の組織の方を、まあ、まとめるようにということで長崎県病院企業団という組織に移りました。
はい、はい、なんか環境が変わってその心境も変わったとか何かが大きく変わったとかそういうことはありますか。
まあ、医者というか視点は変わってはないんですけど、やっぱりちょっと物の見方が一病院だったのが、うん、今どちらかというと長崎県全体をこう見るような形になってきた。
そうですか、
はい、
なるほど、わかりました。
はい、
はい、それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
大人のラジオ。
それでは2024年を振り返ってみたいと思います。まずは1月から4月の出来事です。1月、元旦、能登半島を震源とする地震が発生しました。翌2日、羽田空港で震災支援のための海上保安庁機と、日本航空の旅客機が衝突しました。大阪国際女子マラソンで前田穂南選手が2時間18分59秒の日本新記録をマークしました。2月の出来事です。指揮者の小澤征爾さんが亡くなられました。88歳でした。3月の出来事です。米国アカデミー賞で山崎隆監督のゴジラマイナスワンが視覚効果賞を、宮崎駿監督の君たちはどう生きるかが長編アニメ賞を受賞しました。北陸新幹線の金沢敦賀間が延伸開業しました。4月の出来事です。外国為替市場で一時1ドル160円台まで円安ドル高が進みました。1990年以来34年ぶりの円安水準となりました。はい、1月から4月までこのようなニュースがありましたけれども、何か印象に残ったニュースなど、及川さん。
あ、はい、まあ、あのゴジラなんですけど、
はい、
私はもう小さい時からゴジラの映画は欠かさずに見てましたね。
すごい、
必ず、はい、
欠かさず、
はい、欠かさずゴジラが出る、
ね、じゃあもう本当に小さい時です
ね。小さい時から本当に小学生の頃からかじゃないかな、
ゴジラ、
はい
はい、
で今回このゴジラマイナスワンに、その同じ C 型肝炎の患者の、まあ、あのここにも出演された有田さんが関わってらっしゃったということで、
はいはい、
あのまあ、遺産で見に行ってまいりました。
はい、で、ね、有田さんがやったんですね。
はい、はい、とても良かったです。
よかったですか。
はい、
はい、中島先生は何かありますか。
この北陸新幹線、
はい、
敦賀、金沢ですね、
はい、
これはこの前乗りまして。
あ、乗りましたか。
実際乗りました。
あ、本当に
実際乗ってやっぱ良かったですね。
あ、本当ですか。
あのサンダー、今まではサンダーバードだったんですけど、
そうそうそう、
サンダーバードだいぶ揺れますけども、
はい、
あの新幹線さすがに揺れない、すごくあの快適な時間でした。
ま
あ、時間あっという間だったんですけども、
はいはい、
九州新幹線 の、 あの長崎の方とどっちが短いかなと思うんですけども
短いですか。
あっという間ですね。
面白い。
15分ぐらいとおっしゃってましたよね。
先生、あの長崎大村は15分。
あ、長崎大村、九州新幹線、
はいはい、西九州新幹線、
西九州、そうそう、これよく修正される、はいはい、なんか先生ありますか、印象の
こと。私はそこの中でやっぱ、はい、円安ですね。160円。
そうですよ。
これあの実は言うと病院は大変でですね、
うん、
で多くの医療材料とか薬もですけど輸入品なので、
はい、
同じものを買うにも120円か160円となるともう 20% ぐらい上がると、
うん、大変ですよ。
でこれがですね、この赤字も吸収できないということで、
はい、
今どこの病院の院長も頭抱えてると思います。
ですよね、はい、私ある病院の、
うん、
院長の先生からとお話をした時、最近ですけど、もう全国で赤字じゃない病院なんかないよ米沢さんって言われました。だからもう賃金は上げなきゃいけないし、もう円安で、要はあの他の、 あの消費財のようにですね、医療費をどんどん上げるっていうことはできない。
だからあの大学病院とかですね、どちらかと高度医療やってるとこが人も多くて、あと材料もたくさん使うのでですね、
うん、
とは高度医療やってるとこの方が赤字幅が大きいと思うんですよね。あ、結構 問題な、
大学病院だ、
大学病院もほとんど全部赤ですもんね。だって9世紀の今でこう順調だったところが普通の医療やってても赤になってしまうという、
ね、これだけどあんまりそういうことが報道されてなかったりとか知られてないですよね、病院大変だみたいな。い
や、今からだと思います。
今からですか。
もう一部出始めてますが、もう一部長崎でも一部倒産の
病院がですね、
病院がなくなったのがありますから、はいはいはい、今から出てくると思います、はい、
それはでも困りますね、患者にとっても。まあそうですか。じゃあそれは国が何か
ちょっとあり方論を少しちょっと改めないといけないんじゃないかなというふうに私は思ってま す、は
い、そういう現状だということをもうちょっと確認しないといけないですね。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。米沢私からのリクエストで、ザドラ虎に翼のテーマ曲で、米津玄師のさようなら、またいつか。これはですね、私もうずっとこの番組でも何度も何度もこのドラマのことはお話しして、いるんですけど、これは私の大学って、まあ、明治大学なんですけど のうんと先輩の物語だったもんですから、まあ、どんな感じかなというふうに思って、見始めたんですけど、日本で初めて女性で弁護士になられた三淵嘉子さんの話なんですね。その生涯を描いてるっていう話なんですけども、まあもう一言で語れない、もう本当に、まあ、半年間なのでもう盛りだくさんすぎちゃって、いろんなところで考えさせられたし、もうセリフだったり言葉だったりを私どんだけここに、
あ、そうなん
だ、はい、
インプットして
インプット入れたかって書いたかっていう、自分に対してもそうだし、まあ自分の活動に対してもそうだし、中島先生も毎朝見られてたということで、
そうですね、このドラマ語る多分長いと思うんです
ですよね私も何を言っていいかっていうぐらい、はい、
始まる前はこんな本当にドラマにできるのかって思ってたんですよね、でも始まってみるとなんかもうどんどんどんどん引き込まれてって、その弁護士とか法廷ドラマってこんなん現実じゃないよなみたいな、そういうふうな感じで見てたのが、わかるわかるっていうような、でしかもそれが現代でも通じるようなテーマとか状況とかで、なんかどんどんどんどん引き込まれていって、まあっという間の半年間だったっていうのが、
そうですね、
こんだけ楽しかったというか、
そうなんですよ、
ドラマって久しぶりじゃないかなって思うんですけどね。
半年人生損した感じですね、見てなかったからね。
あ、いや絶対損してる
損してるね、
毎日すごい楽しもう楽しみで楽しみでって感じだったから、だからね、ドラマどんなドラマって言われてもね、一言で本当言えなくて、でも弁護士とか法曹界の人っていうのは、ものすごく考えさせられたりとかするんじゃないかなっていうふうには思いましたけど。
そうですね、なんか普通のいわゆるその弁護士ものとかとは違う見方をしてると思うんですね。
そうそうそう、
なんか客観的にというか、そのドラマとして見れない、もう自分がいる世界として、見てるというような、自分の世界の延長としか、そういう風に捉えてる人多かったと思いますね、
法廷のシーンもすごいたくさんあるんですけど、ものすごくなんだろうな、リアルで脚色してない感じがすごくあって、そうそうそう、なんかロスに なりませんでしたか。
なります、ね、
なりますよね、私もなりました。
そうなんだ、
はい、
大人のラジオ、
続いては5月から8月期のニュースです。5月の出来事です。経済安全保障に関するセキュリティクリアランス制度を創設するための新法が成立しました。6月の出来事です。日本心臓移植学会は2023年脳死者から提供された心臓の受け入れを断念した事例が東大病院など2施設で計16件あったとする発表をしました。7月の出来事です。日本銀行は20年ぶりとなる新紙幣を発行しました。立体的に動いて見える 3D ホログラムが世界で初めて採用されました。パリでは夏季五輪が開幕し、日本は金メダル20、銀メダル12、銅メダル13個を獲得し、夏季オリンピックでは過去最多となりました。第12回世界日本肝炎デーフォーラムがお茶の水で開催されました。8月の出来事です。夏の甲子園で京都国際高校が初優勝しました。パリパラリンピックで日本は前回を上回る金メダル14個を獲得しました。フランスの俳優アラン・ドロンさんが亡くなられました。88歳でした。 5月から8月まで以上のようなことがありましたけれども、パリオリンピック、印象残ってるの何かありますか、及川さん。
まあ、いっぱいありますけども、私は体操の岡選手、はい、まあ、すごい怪我をしながら乗り越えて、
はい、メダル彼いくつだ、3個、
3個ですね、うん、あとはチームでね、
チームで取ったし、
取ったし、
すごいですよ、
よく頑張ったと思います、はいはい、感激しました、
はい、そうですね、これから期待ですよね、
はい、そうですね、
はい、私はあのスケボーの堀米くんです。堀米くんはあの連覇、東京オリンピックとパリオリンピックで金メダル、連覇して、まあ、それも大丈夫か、本当に取れるのかっていう、もうギリギリのところで逆転で取ったという、なんか2回ともそうだったのですごく印象に残ってますけれども、中島先生はなんかオリンピック、
オリンピックはですね、あの安倍兄弟ですね、
はい、柔道、あ
のそうです、柔道です。お兄ちゃんの方は立派なあの連覇しましたけど、まあ、妹の方はちょっと残念でしたけどね。
そうですね、残念でしたね、はい。6月の出来事で心臓移植学会の お話をしましたけれども、先生、これについて何かありますか。
は
い、
ですね、あの脳死移植に関しては、はい、これやっぱ実際実行する上では、ものすごくあのエネルギーがいる、はい、作業なんですね。
先生の病院でもされた、
あと私院長時代もあの2例経験して、はい、それあの脳死された方 を提供するというふうなことだったんですけ ど、なるほど、ほぼ1週間前後病院こうかなりいろんな会議も開いて、倫理会も開いてですね、あと結局臓器を各施設にもあの運ばないといけないの で、そうですね、全国からドクターがやってきてですね、
取りにいらっしゃるんです、
取りに来られるんです。そして、適した臓器を それぞれの大学に持っていくと、はい、飛行機とかですね、ヘリコプターとか、そういう時間も全部こう何時にどうするかとか、
はい、
っていうふうな中で、あと亡くなられた患者さんのご家族のケアもしたりとかですね。
そうですね、
はい、だからこれはですね、皆さんが思っているよりはものすごくエネルギーがかかる医療なんだという中で、やはり今医療に余裕がないので、
はい、
で脳死移植ってあのやはり突然やってくるからですね。
そうですね、
やっぱそういう意味ではですね、医療機関にやっぱ少しそういうこともできるような余裕がないと、人的にも金銭的にもですねないとうまくいかないというふうな、その一端なんじゃないかなというふうに私は思ってます。
ちょっと先ほど先生がおっしゃった、まあ、病院赤字みたいな話からするとなんか先が暗い感じがしますけど、私たち患者はやっぱりあの脳死移植もっともっと増えてほしいなっていうのは、
そうまたあの、はい、世界的に見るとまだ少ないのでですね、
そうです、
やっぱり明らかに多くの方の命を救うことはあの実感できてますので、
そうですよね、一、はい、人の体からいくつもの、
そうなんです、
はい、
でやっぱその脳死でしか生きられない方がおられるからですね、
そうですね、
でももう少しあの医療としては普及してほしいなっていうふうに思います。
そうですね、医療としてはそうだけどっていう、まあ、ことですね、はい。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。及川さんからのリクエストで、嵐のふるさと。
これですね、うん、あの小山さんっていう人が作詞したんですけども、はい、あの熊本出身の方で、
ええ、
熊本 の、あの地震の時、
うん、
ふるさとを持って作った曲と言われてましてね、ちょっと嵐っぽく全然ないんです、はい、すごく心穏やかになるような、うるうるっとくるようなはい、そうなんです、嵐っぽくない
そうなん
だ穏やかになる曲です、
はい、ちょっと歌ってみますか
歌った夕闇迫るなんとかで
曲流れてるからね今の
出ないでしょ。
大人のラジオ。
続いては9月から12月の出来事です。9月の出来事です。気象庁によると6月から8月の平均気温が昨年と並び最も高く、猛暑日は過去最多となりました。米国エミー賞でハリウッド映画将軍が作品賞など史上最多の18部門を受賞し、真田広之さんは日本人初となる主演男優賞を受賞しました。米国メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手がメジャー初となる50本塁打50盗塁を達成し、2年連続の本塁打王となり、 リーグ最優秀選手に選ばれました。能登半島で記録的な大雨となり、震災復興を目指す被災地で河川の氾濫、土砂崩れなどが発生しました。15名の死者が出ました。10月の出来事です。軍艦島を舞台にしたテレビドラマ海に眠るダイヤモンドの放送がスタートしました。ノーベル平和賞で日本原水爆被害者団体協議会が受賞することになりました。俳優の西田敏行さんが亡くなられました。76歳でした。11月の出来事です。プロ野球日本シリーズで横浜 DeNA ベイスターズが福岡ソフトバンクホークスを破り、26年ぶり3度目の日本一に輝きました。米国大統領選挙でトランプ氏が勝利しました。インフルエンザが全国的な流行期に入りました。またマイコプラズマ肺炎患者数も過去最多となり、東京ではリンゴ病の患者数が増加しています。大谷翔平選手がナ・リーグ MVP に選出されました。12月の出来事です。現行の健康保険証の新規発行が停止され、原則的にマイナ保険証に一本化されます。はい、などのニュースがありましたが、大谷翔平さん、
はい、大谷翔平さん頑張りました。
大谷翔平さんね、
はい、DH では
ドジャースに代わって、
そうですね、
何かこの変化的なことってありますかね。私もずっともう及川さんと一緒に見まくって LINE で、はい、よかったね勝ったね。
シフトではまず大谷の翔平の話から始まり、
はい、そうです、ね、大谷翔平さんのあの話しか、はい、昨日はどうだった今日はどうだみたいな、
そうです、それがモチベーションになっておりましたので、そうです、1年間、
はい、よかったです、はい、最初の頃ですね、エンジェルスから、ドジャースに移って直後に
いろいろあり、
ちょっと不幸な出来事があって、
うん
うん、でもその後、うん、まあ、まあ結婚もされましたしね、
うん、
はい、
そうですね、
はい、それで大活躍、
そうです、まだリハビリ中なんですね、
今リハビリ中です、
ね、
はい、去年
手術したばかりで、
というか、はい、手術したばかりで、
はいはい、1年経たないんですよね、はいはい、
そうですね、今年は投げることをしない、投手はやらずにということで、
うんうん、指名打者に、
はい、はい、DH になって
専念しました
これずっと喋るよ、
そうで、ね、DH は絶対 MVP は取れないだろうと
だろうだろうって言ってましたね、
ずっと言われてた、
そう、でもね DH で初めて取りましたよ、
取りました
、すごいよね、
すごいよね、
すごいです、
本当に全部図に変えますからね
本当に、はい、はい、そうですよ、
はい、
それからですね、なんだろう、先生あれですね、海に眠るダイヤモンド、
軍艦島ですね、
これ今やってますけど、
はい、
軍艦島、
はい、
先生はあの軍艦島私が多分6、7年、7、8年前ですかね、
長崎、先見の明がありますね、
先見の明じゃないですよ長崎に出張に行った時に、まあその、あのついでといってはなんですけれども、あの軍艦島に行くんだというふうに先生やその長崎医療センターのスタッフの人たちにね、うん、軍艦島行くんですよ、うん、って言ったら何ておっしゃったかっていうと、うん、長崎県民も軍艦島なんか行かないよね、行かないよ軍艦島行くって人聞いたことないよみたいな、ちょっとその時小バカにされてムッとしたんですけど
そうですか、
はい、そうですけど、
失礼しました、
そう、まあその軍艦島をテーマにしてる、まあテーマというか舞台にしてる、
うん、
はい、
あの毎週見てますそれとですね、ちょっと私の今の職場がちょうどあの軍艦島に行く船が出るところで、
あー、
で朝9時と1時に出るんですけど、
あ、港の方ですね、
そうですね、はい、満杯なんですよ、
あ、そうですか、
だから今超人気
で、このドラマの影響もあるかもしれない、
影響あると思います、
はいはい、
特にあの月曜日が多いような
気がする、
気がするんですよね、
日曜日見て、
日曜日で翌日さん
ねこれドラマ日曜日やってますからね、日曜日見て、
そう、
そう、そう本当ですか、
ただね、ある意味では長崎が最も栄えた時期、1960年代、
うん、そうですね、
今石炭がやっぱりエネルギーのメインだったところ で、はい、 あの長崎やっぱその時人口が多かったんですよね。でそれから74年かそれからあの軍艦島が閉鎖ということで石油に変わったというようなことで、はい、まあ、産業構造も変わりで今廃墟になってると、
そうですね、
いうことですけど、かつては最も、ね、人口密度が高くて、
いや あそこの島だけに5000人
そうそう
住んでたっていう、いや本当小さい、1. 何キロっていうぐらいの、うん、あの周囲がですね、そのぐらいすごいちっちゃい島なんですけど、
でね、あのそうテレビとか全てのものが整ってて、ワミちゃん最先端行ってた、あ
そう最先端だったんです、うん、だって、うん、テレビの普及率がほぼ 100% って言ってましたよね、うん、その当時は
当時多分日本で 20% ぐらいの時に皆さんもテレビ持ってたっていうところ、
ね、そうそうそうっていうぐらい、まあ、皆さんあの豊かな生活をされてたっていうことですよね。だからあのドラマを見ると、まあ、さっき あの虎に翼じゃないですけれども、すごくそのうまくあの当時の生活がきちっと描かれていて、まあ、人間関係もそうなんですけど、あのすごく面白いですよね、あの参考になるっていうか、う
ん、特に長崎ですからね、長崎大学も出たりとかですね、
そうですね、
電車の風景とかも、
そう長崎大学を
あそうそうそう
にあの通ってたっていう、まあ、主人公たちがですね、うん、っていうような設定もあったり、そうそうそうそう、まあ
今はぜひ行きたいと思ってるんですけど予約でも行けなくなって
そうだよ先生、もうもっと早く行っといた方が良かったと思いますよ、
反省してました
。あの軍艦島はもう日々あの風化されたり、まあ、風や雨でどんどん崩れたりなんかして形が変わってきますから、なるべく早く、ね、行ってください。
はい、
はいはい、それからですね、すごく気になるところはですね、あ中島先生は何あれか、
今年のその気象というか
ですね、あ、そうですね、
能登半島ではまあ地震があって、ね、しかも9月に大雨ですね、はい、なかなか復興がこれでは進まないんじゃないかなって、
うんそうですね、
気の毒としか言いようがないですよね、うん、ボランティアもなかなか入りにくい
ようになってますし、そうですね、今年はそれですごく暑かったですよね。
そうですね、最近までまだ夏やってるような気がするんですけどね、
ですよね、東京だって20度近くになってますもんね、12月に入って、うん、ちょっとどうなんですかっていうか、本当に、まあ、温暖化ということなんでしょうけども、はい、それからですね、保険証ですよ先生、
はい、今ちょっと混乱してますよね、
はい、マイナ保険証、
まあ、今の紙の保険証からやっぱ電子化ということで、うん、マイナンバーカードの方に、まあ、情報を集約するということですけど、ちょっとやっぱなかなかいくつか問題はあるんだろうと思うんですが、ただもう医療 DX ということでやっぱり情報の統一ということもあると、これ本当に普及すると、ね、メリット大きいと思うんですけど、ただ混乱があるって、どこまでセキュリティが守られるかっていうのを皆さんまだ心配されてるので、実際まだいくつか問題を解決しないといけないんだろうなというふうに思ってます。
はい、今まだそこまで普及してないような状態ですよね、十数パーセントっていう、うんうん、でまあでもあと1年後ぐらいまでにはこれはもう一本化、
うん、定着させるということ
なので、はい、なんですけど、やっぱり私たちのところにも電話相談がかかってきてましてですね、その、まあ、B 型肝炎の方だったり、これがいろんなところにですね、この私の B 型肝炎の情報が、まあ、閲覧できるような状態になるんじゃないかっていうようなことで、その方はまあ地方の本当に小さな町の方なので、あっちこっちにもう同級生や知ってる人がいっぱいいるというようなことで、例えば役所もそうだし病院もそうだし薬局もそうだしっていうことで、でもそんなことがもう分かってしまったら、もうちょっと私は生きていけないみたいなことをおっしゃっていたので、そんな風に感じている方って結構おられるんじゃないかなって思うんですよね。はい、
そうですよね、このマイナ保険証の問題っていうのは、あのこの言葉、そのいろんなその言葉から受けるイメージと実際の運用というか制度がだいぶ乖離してると思うんですよね、
うん、
なので、うん、ここに一本化されたら自分の情報が全部筒抜けになるじゃないか、
うんうんうん、
皆さん多分そういうふうに思われると思うんですけども、
はい、
実際多分そういうようなことはなくて、そこら辺正確にですね、ちゃんと政府の方が広報すべきで、しかも現状でもその医療情報をその医療機関同士で連携するかどうかっていうところもですね、本人が決められる、別に連携させなくてもいいっていうような状況になってるのに、やっぱそれが全部筒抜けになってるんじゃないか っていうような誤解とかも生じるのでですね、一度これは冷静にどういう制度なのかというのを皆さんで勉強した方がいいんじゃないかと、うん、まあ、私もまだまだ勉強不足ですけども、うん、そういうところは患者同士でもそういうところ必要じゃないかなと思います ね、 ね、
ちょっとやっぱり勉強会のようなね、う
ん、必要ですね、
あの専門の方、まあ、よくあの分かってらっしゃる方、うん、にお話をいただくような会を設けたいなというふうには思ってますけれども、そうですね、これなんか誰に聞いても
明確に答えきる人がいない、
きちんと答えていただける方がやっぱりまだまだ誤解があるっていうことなんですかね、うん、
多分イメージ先行なんですよね、
うん、
イメージでみんな語るから、うん、なんか全然実際の制度とは違うようなことを前提に心配があるという
。そうですか、はい、
分かってないし、
分かってないよね、
分かってない、
分かってないけど、及川さんはもういつの間にかマイナ保険証を作ってたっていうよく分かんないうちに、
本当にね、何
どこで作ったんだろうって言ってましたもんね。
そうだからって作る時に多分紐付け知ってたんでしょうね、あの
マイナンバーカードを作る時に、あ違うわ、
そう、
あそうか
かなってだからそれも分かって怖いですね
いやでもそういう人多いみたいですよ、
銀行の口座とだけは紐付けしたくないって、ああそれは
やらないで
やらない、
はい、
しなかったっていうのは覚えてるんだけど、
はいはい、
ああそうなんですね、
それは覚えてるんです、はっきり、はい、それはやらないって思ってるんですけど、はい、それ以外はもう覚えてない、
なんかあの窓口でですね医療機関とかの窓口で自分がマイナ保険証、うんうん、まあ、保険証と紐付けにしてるかどうか、
うん、
その手続きをしたかどうか分かんない人が多くて、
ああそう言い
ますよね、結構並ぶみたいな話を聞いたこともあります、
そう、うんうん、そうですね、並んで役所行って聞いてくださいって言われてる人も見てます
そう、及川さんみたいな人がいっぱいいるってこと
そうですよね、紐付けしたのかしてないのかも分からない人が実際いるという一例でございます、
なるほど、分かりました、はいはい、それでは、まあ、インフルエンザとあと、まあ、マイコプラズマ肺炎がなんかすごく、ま
あ、突然、そうですね、あの特に私の周りもマイコプラズマにかかってる人が多くて、
はい、
まあ、あの主なルートは子供から親に
ですよね、
うん、で、うん、結構親の方がひどくてということで、うん、まあ、あの薬がちゃんとあるので、
うん、
早めに診断して薬を飲めば早く治ると思うんですけど、それと、ね、ただ個人差があってですね、咳が1ヶ月続く方もおられるし、
うん、
で軽い風邪悪い人もいるので、ちょっとマイコプラズマじゃないかなっていうふうな、あと考えは持ってた方がいいかなと思います。
咳がちょっと長引くみたいな人は注意した方がいいですよね。
あの咳が長引くっていうのは結構マイコプラズマの特徴なんですよ、ね、
特徴ですよね。
ただ高熱とか肺炎を起こしてる人もいます。
あ、は
い、
なるほどなるほど、わかりました。はい、それからもう一つですね、長崎の話題で、はい、ノーベル平和賞、
これはですね、あの広島長崎の被爆者団体が受賞したということで、うん、あの長崎、広島のその団体の方含めて、うん、あの非常にこう注目いただいたということで、うん、
はい、
非常にこう喜ばしく盛り上がってます。
そうですね、
ただですね、今ちょっと問題になってるのは来年でちょうど80年になると思うんですけど、
はい、
被爆体験を語る人がどんどん減ってる、
うん、そうですよね、
ということで、
年齢が高くなってい
かにこのことを伝えるかということで、
うん、
体験しなくても伝えないといけないんじゃないかっていうのが今こう話題になってると、う
ん、なんかあれですよね、この団体の中にも若い方がいらっしゃったりして、
は
い、まあ
ね、
あの記者会見されてたりとかしたのを私見たんですけれども、うんうん、で高校生や何かも、
高校生とかね、
うん、はい、はい、なんか語り部としてこれからあの活動していきますみたいなお話もあったので、まあ、そういうところはやっぱりね、あの年齢高くなって亡くなっていくっていうことで、
まあね、風化させてはいけないっていうのと、
う、
ね、まあ、ノーモア広島、ノーモア長崎、う
ん、
ノーモア被爆者、
うん、
このメッセージ残した山口先生
です ね、
ね、やっぱこれ伝えていかないといけないんじゃないかというふうに思ってま す、
す、ね、はい、
大人のラジオ、
はい、それではここで音楽をお聴きいただきましょう。八橋先生からのリクエストで、海に眠るダイヤモンドのテーマ曲で、キングヌーの根っこ。先生はもうこのドラマもうずっと
見てます見てます。
毎週欠かさず日曜日に
見てます
、はい、ご覧になってるということで、はい、あの先ほどもちょっとお話ししましたけれども軍艦島がテーマなので、うん、はい、軍艦島にはもう行くぞと、
うん、そうそうそうそうそう。ただ当分行けそうにないなとも
ういっぱいね集まっちゃ
う予約が取れないみたい。
こんなにだって私が行った時も結構大変でしたから、はいはい、大変でした。で、あの、うん、あの軍艦島の周りってやっぱり天候がこうあんまり良くなかったってことが、
波が高いと上陸できないということで、はい、おそらく3分の1くらいは上陸できないんじゃないかと思
うんですね。そうですね、そういう話がありました。
だから、うん、だから海見てね、波が立ってるかどうかっていうのがやっぱ気になると思うんですね、
う
ん、
そうですね、うん、私はだからその時は上陸は、まあ、たまたまできて、で軍艦島の見学できるエリアっていうのが非常に少ないんですけども、そこだけ上陸して回って、で、まあ、見学して、で見られないところというのが、まあ、たくさんあるんですけれども、それを、島の周りを船でこう回って、説明していただいて、ここが、まあ、病院だったとか、ここ小学校の校庭ですとかっていうことを、うん、ご説明いただきました。
で今のドラマがものすごく再現してるみたいですので、
う
ん、
そうですね、
多分やっぱドラマと現実、あの文化島と重ねてみると、うん、すごくまた思いが深くなるんじゃないかなと思います ね、
そうですね、はい。
大人のラジオ。
C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫。そう思っていませんか？検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-25-1874、または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。 C 型肝炎のない明日へ。自分は C 型肝炎だけど、肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫。そう思っていませんか？検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-25-1874、または C 型肝炎のない明日へで検索。ギリアド。
アッビはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に、新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業です。これからも様々な疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします。患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに、一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。ということで、今日はいらしていただきました皆さんに、これはもう恒例になりましたけれども、来年の2025年の抱負とか夢とか、まあ実現したいこととかなんかをちょっとお話しいただきたいと思いますが、中島先生からいきましょうか。
この前ですね、健康診断を受けたんですよ。
はい、はい、そんなもん珍しいことじゃないじゃないですか。
いやいや、あの働き出してからちゃんとした健康診断を受けたのは初めて
だ。何やってんの。
病院ではちょくちょく受けてたこともあったんですけども、そうするとやっぱりちょっとですね、ダイエットをしなければならないというようなことになりまして、はい、
脂肪肝でしたか。
脂肪肝よりもちょっと違うところがいろいろとは問題が
それはもうプライバシーですから言えませんよ。
そっかそっか。
ということで、来年はまあ最低5キロくらい痩せるようにちょっと頑張ろうかなと思ってます。
先生でも少し痩せられましたよね。
そうですね、
はい、
ちょっとちょっと、
いや痩せられてるなというのはあんまりそんなことは言ってないですけど、
でも多分今よりももうちょっと5キロくらい痩せないとという、う
ん、じゃあずっと見てますよちゃんといや時々しかお会いしないので、あのすごく分かりやすいかなと。はい、
だからいろいろとちょっと最近運動を始めてるのでです
ね。え、何やってるんですか。
家の中でできるような
スクワットとかね、
そういうような簡単なこと、
なるほどなるほど、はい、では及川さん。
私は来年こそ脂肪肝を改善して
なんか去年
言ってましたね、はい、同じこと言ってましたね、
はい、この番組のやはり、はい、
体重を減らして 5% 減ったよなんて言ってた時もありましたが、
はい、そうですよ、
そう、それ以上減ってないので、
運動がだからちょっとできなくなっちゃった。
そうですね、忙しくなっちゃってジムも行けなくなったと。でも
ジム行ってないんだ、
中島先生じゃないけど家の中でこっからここを通る時にはもも上げをあの20回してあのトイレ行くまでには絶対
それって続きます。
あと立ち上がる時には膝をこうあの、うん、やってとかってそういう身近な、ね、うん、運動をやって来年の今頃は頑張ったよと言いたい。
じゃあ1年後にまた出ると出た時に、はい、出る時に、
はい、改善しなかったらラジオ出ません
いやそれも困るんですけど、はい、そのままの、はい、私ですね、米沢はちょっとなんかさっきも言いましたけど、なんとなくシームレスにずっとまた2025年にこう入っていって、うん、なんだなっていう感じなんですけど、やることは、うん、まあ、全然変わんないんですよね、ほとんど。なんですけど東京肝臓友の会はちょっといろんなことをやろうかな、今までやってたことっていうのは年間のスケジュールっていうのはもちろんあのきちっとやるんですけど、それ以上に専門医の先生たちと、あと私たち患者と、あとは製薬企業なんかも入れたりとか、まあ、一般の方が入るかなどうか分かんないけどっていう、まあ、いろんな方たちで、肝臓病をちょっと考えていきたいという漠然と、はい、そんなようなことをちょっと考えています。はい1年後にどうでしょうね、はい、やりましたって言えばいいですけど、はい、安田先生は、
はい、ちょっと私ことであるんですけど、あの11月18日の読売新聞のコラムに私の一言が引用されました。編集手帳なんですけど、医学には正解があるが医療に正解はないっていうふうな、ちょっと一言ボロッと言ったら記者さんが作っていただいたということです。これどういうことかというとですね、今のちょっと研修医見てると結構心が折れてる研修医が多くて、おそらくは医学部の時はとにかく正解のあることに対して答えるのに得意な彼らなんですけど、医療現場って実を言うと正解がない、うん、で実は病名が分かんないとか原因が分かんないけど、うん、治療しないといけない葛藤が伴うんですよね、うん、まあ、それを一言で表すとすると、医学には正解があるが医療には正解がないということで、うんうん、やっぱりあのもう一つ言うと偏差値よりも経験値ということで、うんうんうん、やっぱ現場で患者さんの話とかしっかりそこで学んでいくと、答えを求めるんじゃなくて患者さんの中に答えがそこにあるというのを伝えたかったということで、うん、今後もですね、来年もですね、はい、職場は変わりましたけど、医療に正解はないんだけど、その中での正解を求めていきたいというふうに考えています。
はい、まとまりましたところでですね、それではお時間となりました。今回のご案内は私米沢敦子と
及川綾子と
中島康史と
八橋宏でした。
それでは次回の放送まで、さようなら。
さようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。